はい、皆さんこんにちは、英語モノです。今日は TOEIC 特集その3回目になりますね。前回パート1でした。今回はパート2の応答問題の概要です。100問リスニングあるうちのパート2の応答問題は30問あります。で、この問題だけ3択なんですよね。それ以外は全部 ABCD の4択ですが、この問題だけ ABC の3択になります。で、応答問題というタイトルがついていますが、ここの問題、初心者はね、前回のパート1とこの応答問題が比較的優しいので、ここは得点源なんですよということで、ご存知だと思いますが、その割にこのパート2っていうの結構苦手にする人が多いんですよね。例えば最近もうちで、対策の講座をやって、パート2はこういう問題なんですよっていうふうに言うんですけども、なんかこう最初の 4,5 問がなんか通り過ぎちゃったみたいなことがありまして、というのはちょっとね、変わった問題といえば不自然な問題なんですよね。ある A さんが何か言います。それが普通の発言の場合もありますし、特にやっぱり質問の場合が多いんですけども、何かを発言しますね。それに対する B さんの反応自体が3択になってるんですね。ということは、質問もあと選択肢も全く紙には書かれていませんで、 A さんが何々何々なんですかって質問したら、 B さんのその答えが A 何々何B ブラブラブラというふうになっていくので、なんかどこもうね、いつ問題が始まっているのかっていうのがね、ちょっとこう感覚がつかめにくい、パートなんですよ。そこは皆さんやっぱりね、気をつけた方がいいですね。初心者の方は、特に、気をつけろって言ってもなかなか乗れないのかもしれません。も言ったかもしれませんが、 TOEIC はやはり、実力がなかなか最初は出ないって言われてますね。本当の自分で英語力が分かるには3回目ぐらいにやっと出てくるという、やはりそれまでは問題形式にやっぱ慣れないといけない時期があるので、その辺、先に、慣れていくというのは必要なんですけども、とにかくパート2はそういう形でちょっと特殊な問題になっていますが、長さとしては当然短い会話ですので、やはり取れるところはもう取っていくというところで、ここでは30問でやっぱり20何問は最低やっぱ取りたいなというところでしょうか。で、留意点として、やはり応答問題ですから疑問文の形が多いんです。で、疑問文の形でもご存知のように疑問文というのは2種類ありますね。WH 系の疑問文と Yes, No で答える疑問文。WH 系というのは Who とか What とか How long とかの、いわゆる 5W1H で始まる疑問文ですね。これがですね、だいたい 回にもよりますが、だいたい30問のうちの半分前後、半分を超えることもあります。ここは、WH で始まった疑問文の場合は得点源になります。というのは When か Where か、ね、それを聞き取れるだけ、聞き分けられるだけで答えがかなり見えてきますからね。ただし気をつけないといけないのは、最初に WH が来ることがもちろん多いですから、最初の音って聞き逃しやすいので、ぼーっとしてると通り過ぎちゃいますから、皆さん WH はまず最初の音なので、聞き落とさないこと。あとは When と Where ってですね、ネイティブが早く読むと似てるんですね。 When, Where というね、似てるので、この2つの識別は特に注意が必要です。で、そういう疑問文に対して B さんの応答で、もちろん一番自然な応答が正解になるわけですが、例えば Where だったら場所を表す選択肢、 When だったら時を表すものが答えになることがもちろん多いんですが、やはりこの辺もいたちごっこじゃないですが、もうそういう対策を皆さんね、もう練ってきているので、テストを作る ETS の方も、その裏の裏を書いてって感じじゃないですけど、よく聞いてないとですね、引っ掛けになっている問題が前よりもなんか増えたような気がしますので、やはり気は抜かないで選択肢の3つもちゃんと聞いて答えないといけません。 でもいずれにせよ WH 疑問文は比較的解きやすいので、正答率は高めたいというところですね。でもう一つの Yes No 疑問文、Do とか Does とか Did とかね、Are you とかね、Were you とかっていう、答えが Yes No になる、 Yes No を引き出すような疑問文、これもまあ比較的、30問のうち5問から10問ぐらいは出ますね。で、ここもやはり引っ掛けで、Do you とかで聞かれたからといって Yes No とは限りません。しかも Yes No が3択のうち2択ぐらい Yes No があったし、どっちなんだよというところがあるので、これもやはりもちろんちゃんと耳を傾けないといけないんですよね。あとはちょっと特殊な疑問文として否定疑問というのと不可疑問というのがあります。否定疑問というのは Don't you like 何々とかってね、なんとかじゃないんですかとかっていうやつ。これ気をつけるのはですね、例えば例文でいくと Isn't he coming? 彼は来ないんですかという質問に対して、日本人だったらもし来ないんだったら、うん来ないよって言って、で来るんだったらいや来るよなんていう言い方をしますよね。そこが英語は違ってですね、イエスノーが実際に来るかどうかのイエスノーで答えないといけないですね。ですから Is he coming だろうと Isn't he coming だろうと、もし来るなら Yes he is、 来ないなら No he isn't というふうになるというのは、大事なところですので、来るか来ないか、好きなのか好きじゃないのかとかっていうふうに考えながら答えを聞いてください。不可疑問は大丈夫でしょうかね。何か文章を普通に言った後に Don't you? とかね、 Aren't we? とかっていうなっていうやつですね。 You have finished it, haven't you? とか、あなたそれもう終わりましたよねとかっていう、いわゆる念押しってやつですけどね、これはまあ普通に、疑問文と同じに捉えていいと思います。で以上、その疑問文系のものとですね、それ以外にこれが気をつけないといけないのは、疑問詞で始まるけど疑問文ではないものっていうのがありますね。特別な意味を帯びているものと、例えば提案形でいくと How about doing? What about doing? で何々するっていうのはどうですかなんていうふうにこう誘ってるわけですよね。提案している。から依頼、これは有名な宇宙苦渋系のやつ、何々してくれませんかとかってやつ、これも同じ意味です。ただここで気をつけるのは、その同じ依頼で Would you mind 何々ってありますよね。これもまあ日本語にすると何々してくれませんかって意味なんですが、ご存知かもしれませんが、 mind というのはもともとは気にするって意味なんですね。ということは何々することを気にしますかという意味が直訳なので、もし、承諾の答え、あいいですよなんていう日本語のしての答えになった時には、逆に No, not at all とかっていうふうに脳系の答えがむしろ承諾しているんだというふうに逆になるので、これは絶対、瞬間的な感覚として覚えないといけませんね。あとは相手と一緒にどこどこ行きましょうという勧誘系としては、もちろん Let's, Shall we? とか Why don't we? とかっていうのがありますね。 Why don't we? に似た Why don't you? っていうのは相手だけですから、これは相手に提案している。 Why don't we? になると一緒ですから勧誘という感じになります。この辺の言い回しも覚えておいていいと思いますね。それからこれは疑問詞ではありませんが、 A ですか B ですかっていう選択肢、選択を求めるものもありますね。これは当然 Yes No では答えられなくて、 A です B ですとかっていう、あるいはどっちでもいいですなんていうのもありますが、とにかく Yes No では答えられないものですよね。ということで今日パート2、応答問題について話しましたが、テキストとしてですね、おすすめなものを一つご紹介します。今私がいろいろ気をつけるところ、留意点などを話していますが、その辺のことももちろん網羅されている上に、このテキスト私も相当いろいろこういろんな本屋さんに回ったりとかね、アマゾン見たりして選んで、これは最近まれに見るいいテキストだと思うのがあって、3週間で攻略新トーイックテスト470点、これですから初級中級ぐらいの人用の、これ確か700何点の方のためのやつもあったと思う。そっちはちょっとまだあんまり私見てないんですけども、初級中級向けとしてはこれはよくできています。 まず手に取った時にレイアウトがすごく見やすい、問題が解きやすいのっていう、そういう体裁の面ももちろんですが、問題のその何ですか、エクササイズがその工夫されてるんですよね。よくパターンプラクティスになってパート1でよく出てくるものの例文で覚えましょうみたいなやつありまして、このテキストにもあります。ターゲットセンテンス音読というのがあるんですけども、これはよく作られているのはそれぞれのパートによく出てきそうな単語が含まれていて、もちろんあとはそのフレーズもまあよく出てきそうなやつになっているという、これが一つ。あとは音読練習ということで、その発音の仕方ですね、ネイティブ特有の音がくっついたりリエゾンしたりしますよね、消えたりくっついたりする音が、そういうことも詳しく書いてますし、あとどういうところを強く読んでどういうところを弱く読むかというのは抑揚みたいなものも一緒に練習できると。これはリスニングする上ではリスニングのスキルにも関係していますけども、そういうことで一つの練習に対して一石二鳥三鳥な、すごい効率がよくできているというのがこの秀逸なところです。あともう一つ、その後のトレーニングっていうコーナーがあるんですけど、いわゆるまあこれが実践のための、いわゆるドリルっていうんですかね、エクササイズになるんですが、これもねなんか工夫されてて、例えば WH のさっきの疑問文の場合は最初の WH の聞き取りが大事ですよっていうことをこう強調するためにわざと when とか where っていうふうにはっきり言った後ぐじゅぐじゅとかってわざとこうぼかすような録音にして、 when とか where が聞き取れてれば答えられますよっていうふうに作っている問題っていうのがあったりとかして、すごく工夫されてるんですよね。ですのでこれぜひ自宅学習用ということで、もし近々受けるで470点ぐらいを目指す、500点ぐらいを目指すという方はこれぜひ、おすすめなので、私の教室でもこれをやって、私の場合はもちろん私がこう補足してね、より分かりやすいようにお伝えしているので、もっと理解度は高まると思うんですけども、そういう指導がなくても、まあ、なんとかふむふむっていう感じで家で、いわゆる楽しみながらっていうんですかね、トイックの問題集いっぱいあって、だから例えば字が詰まりすぎててなんかやる気を起こさない、やる気出てこないとかっていう、いろんな弊害、あとなんか答えがすぐ見えるところにあるとかね、なんかいろいろありますが、これはそういうところがこう手に取りやすいというところがあって、結局はねやるかやらないかなんですよね。どれがいい悪いのってあんまり差はなくて、みんなかなり攻略考えてますから、中身自体はそんなに変わらないので、そういう手に取りやすいとか工夫しているかどうかというところが違いが出てくるので、これは最近読んだ見た中ではすごくおすすめなので、ぜひ皆さんもやってみてはどうでしょうか。ということで、今日はパート2の応答問題の話を中心にお送りしました。